自らの思いを皆さんに語るコラム、田上市長のホットトーク、12ページ。今月のテーマ、ケネディ大使。キャロライン・ケネディ、前駐日米国大使が、3年余りの任期を終え、帰国されました。在任中、長崎に来られたのは4度。毎年一度ずつ、長崎を訪れてくれたことになります。ケネディ大使、当時、の最初の長崎訪問は、平成25年12月。友好の期として、米国政府から贈られた花水木の植樹式で、就任から一月も経たない時期でした。その時のエピソードを一つご紹介します。平和記念像前で喧嘩した後、大使はそのまま平和公園内の記念植樹会場に移動する予定でした。でも、歓迎する市民の列を見た大使が、あちらに行ってもいいですか?と列の方を指さされ、列に沿って市民の皆さんと挨拶や握手をしながらの移動になりました。笑顔で握手をしながら歩く大使を見ながら、親しみやすい人柄を感じました。もう一つ印象的だったのは、その時、市民の皆さんからかけられた言葉です。圧倒的に多かったのが、ありがとうでした。大使の訪問と喧嘩を受けて、市民の皆さんがかけてくれた言葉は、きっと大使の心に届いたと思います。長崎らしくていい光景だなと、とても嬉しく感じたのを覚えています。二度目と三度目は、平和記念式典への参列でした。前任のルース大使が、駐日米国大使として、初めて参列して以来、二人目の参列でした。この時は、多くの来賓が見えるので、ゆっくりお話をする時間はありませんでした。少し控えめに参列しておられる姿が印象的でした。そして四度目は、昨年の秋です。長崎東高校を訪問した後、公会堂前広場で、くんちの夕べを見てもらいました。滞在予定は1時間。二課長の奉納踊りをご覧になる予定でしたが、途中で、次の上町の出し物は、今年初めて登場するものです。とても見どころのある出し物なので、ここまで見ていきませんか?と勧めたところ、そうしましょう、と滞在時間を延ばしてくれました。持ってこーいの掛け声も何度もかけてくれ、会場の盛り上がりは最高潮。帰りにはまた観客の求めに応じて握手をしてくれました。ケネディ大使と最後にお会いしたのは今年の1月6日です。くんちの思い出を語った後、実はこれを渡したかったのです、と手渡してくれたのは、オバマ大統領、当時、が自ら折った2羽の折り鶴でした。大統領から長崎の皆さんに、と。昨年、オバマ大統領が、米国の現職大統領として初めて、被爆地広島を訪問しました。この歴史的な訪問が実現した背景には、ケネディ大使の存在がありました。長崎への訪問についても、ケネディ大使は進めてくれたと思います。残念ながら実現しませんでしたが、被爆地長崎に寄せる思いを、折り鶴が運んできてくれました。近い将来、オバマ前大統領の長崎訪問が実現することを願っています。駐日米国大使は、難しいポジションです。私は大使と会うたびに、立場を超えて、人としての平和への思いとともに、長崎に寄せてくれる温かい気持ちを感じました。感謝とともに、キャロライン・ケネディさんの帰国後のご健康とご活躍をお祈りします。オバマ大統領からの折り鶴については、26ページに関連記事を掲載していますので、 そちらもご覧ください。出かけてみる、知る、街のおすすめスポット。長崎プチ旅行。異国情緒漂うどんどん坂。大浦天主堂下電停から歩いて約10分。南山手の住宅地にある110メートルほどの坂。雨が降ると古い石畳の脇にある溝を雨水がどんどん音を立てて流れることからその名がついたと言われる。溝の形は水流を調整するため坂の上部、U字、中部、三角、下部、四角で変える工夫がなされている。坂の周辺には明治期に建てられ、今も個人宅として使われている洋館が数軒ある。居留地時代のものと思われる石垣や欄干、石標柱なども残っており、当時の風情を感じられる。坂を登って振り返ると、坂の延長線上に長崎港と造船所の巨大なクレーンが見える。長崎らしい風景を静かに楽しめる、味わい深い坂である。写真。ここから登る、どんどん坂の手書きの案内表示です。古い石標柱。趣のある石畳が続く。U字から三角、三角から四角。石畳の脇にある溝です。眼下には長崎港が。坂の上から見下ろした風景です。写真終わり。どんどん坂の周辺地図があります。